経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森勝弘が世界経済の解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。はい、今後来るスタグフレーションというのはインフレと不景気が同時にやってくる状態なんですけれども、じゃあですね、中央銀行としてはインフレだったら利上げをする、不景気だと利下げをするっていうことになるんですけども、じゃあスタグフレーションは中央銀行はどのような金融政策をしてくるのか、それを横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
横森さんは今後世界経済はスタグフレーション、つまり不景気のインフレになるとおっしゃっていますが、中央銀行は利上げですか利下げですかというご質問ですね。
はい、いい質問だよね。スタグフレーションになったら利上げするのか利下げするのかっていうね。
まあ、通常インフレになったら利上げをするっていう流れと、あと不景気になると利下げをするっていうことなんですが、
だから相反することなんだよね。
そうなんですよね。
ね、利上げをする、今日になると利下げをする、この両方が混ざったのがスタグフレーションだから、じゃあ中央銀行どっちにするんだろうっていうことだよね。で、中央銀行っていうのは、まあ、FRB とか日銀とかね、BOJ とかね、BOE とかね、バンコクイングランドとかいろいろあるけれど、今起こってるのがインフレから始まってるわけだよね。インフレで FRB とかこういったところは利上げを始めてるわけ。利上げをすることによって次に、まずこれ1ね。
はい。
で、2。それで不況になってくるっていう流れなんだよ。順番で言うとね。
なるほど。はいはいはい。
うん。で、インフレがこれ継続するということだよね。そのまま。インフレが継続している中で不況が始まるということなのよ。スタグフレーション。じゃあ FRB は今何を始めたかっていうと、次に来るのが不況だから、インフレ下でもあるんだけど、不況になったら利上げをやめるという形だよね、大体。
はい。
利上げの打ち止めとかいうふうによく言うよね。だから利上げはしなくなる。3番、4番。利上げはしないっていう形になる。で、しないと、じゃあ不況が緩むのかということなんだよ、ここ。
うん、
で、不況も継続するわけよ、ここで。こういうような状況、まあ大体、なんていうの、高い金利のままだよね、4番、ここのところで。もうすでに高金利になってるわけよ。利上げをした段階で高金利になった状態で、ただインフレが収まらないということなんだよ。普通はインフレって収まるんだけど、これが収まらない。なんで収まらないのかっていうと、不況によってこれからね、スタグフレーションはスパイラル化するんだよね。スパイラルしない場合もあるんだけど、まあ今回のについてはスパイラル化するというふうに見てます。で、不況によって来るのは、もう生産力が破壊されていくっていうことなんだよ、だから生産力が落ち込むってことね。で、不況によっていろんなところが潰れるでしょ。まあインフレで高金利にしたから潰れる。だからいろんな会社が倒産するっていう形だよね。倒産すれば生産力は破壊されるよね。破壊されるからインフレが継続すると、こういう流れになるわけ。
供給が少なくなるから値段が上がりやすくなるということですかね。
うん。いろんな会社がもうだんだんだんだん潰れていく、倒産する。だから、サプライチェーンでもなくなってくるわけよ。サプライチェーンの一つが倒産したらどうなるって言ったら、そのサプライチェーン全体が生産できなくなるわけじゃない。
うん、
そうすると生産力が落ちるという。これ今全世界で起こってるわけよ。で、例えば中国潰れて嬉しいとか言ってる人いるけど、中国が潰れると、このサプライチェーンが寸断されるわけよ。そうすると日本の輸出も下がってしまうとか、そういうことが起こるわけ。だから生産力が落ち込むと物がなくなる、物不足に入りやすいんだよ、で、この前もあったでしょ、なんか半導体がないからって言って値段が上がったみたいな。で、倒産によってそういうことが起こるっていうのが、このスタグフレーションのメカニズムなんだよ。それでこういう生産力が落ち込むっていうのは、じゃあ新たに設備投資をして、また生産力を上げればいいじゃないかっていうんだけど、これができない状態になるわけです。なんでかというと、この中央銀行がもうすでに金利高止まりにして、さらに貸せという形にはできないわけよ。貸せないでし 貸し出しを増やせないでしょ。QE っていうのが簡単に、今ね、多少はやってるけど、一時的にはやるよ。一時的にはやるんだけれど、じゃあ長期的に QE 行われるかっていう。QE が行われる状況では、企業の経営者って、会社の経営者ね、大企業とか、経営者は設備投資をやろうとするんだよ。だけど、今インフレも起こっている状況で、QE をするのか QT をするのかわからないような状況だよね。そうすると経営者どういう判断するかっていうと、基本的に何もしないの。
先行きが見通せないっていうことですよね。
見通せない。だから設備投資もそれほどやらないってことだ。じゃあ今設備投資増えてるじゃないかっていうと、それはコロナの反動なんだね。コロナでロックダウンがあった時の反動で増えてるだけであって、もっともっとやってるってわけでもないんでね。あと、やってるのは省力化だよね。コロナの反動による人手不足、それによる省力化。もうこういうことで設備投資はやるけれど、特にそれほどもっともっと生産を増やそうという感じじゃないんだよね。省力化したって生産力が増えるわけじゃないよね、これ。だから、こういうような状況っていうのはインフレが止まらないわけよ。じゃあインフレが止まらない。じゃあ中央銀行どっちですかって言われたら、どっちもやれないってことよ。どっちもできない。利上げしたらどうなるっていうこと。さらに生産力が落ち込むってこと。さらに不景気が大きくなるっていうこと。じゃあ利下げをしたらどうなるっていうと、もう利下げをするっていうことによって、もういろんな投資家っていうのは、あ、利下げだって言って、もう今回もそうだよね。利下げって言うと株が上がったりするわけじゃない。だから利下げって言うとインフレが加速してしまうんだ。ということは中央銀行どっちがいいかっていうと利下げもできない。インフレが加速してインフレを放置してたらどうなるかっていうことなんだよね。とてもう日本なんか一番いい例だよね。円安がどんどん進んでるわけよ。もうはっきり言って利下げ状態でしょ。利下げっていうよりも QE 状態やってるわけじゃない。金融緩和政策をずっと続いてる。だから円安。円安になって次はインフレ。それでもまだ QE をやるわけよ。まあこれは別の理由からね、やってるんだけど。じゃあつまりスタグフレーションの間、中央銀行どうするかと。まあこれ日本の例はこれ特殊な例だというふうに考えていく。FRB で考えたら、バンクオブイングランドとか ECB とかね、もうこういうところで考えたら、彼らっていうのはもう普通にどっちもできずっていうことなんだよ。っていうことは、もう結構上げたよね。
そうですね。
結構上げた状態が続くということなんで、上げた状態が続くから、景気も良くならない。そして、インフレも収まらないと。だから、この中途半端な状態なのよ。だから、この状態がずるずるずるずるいくとなると、生産力それでいって、どんどんどんどん落ち込むわけ。で、インフレもどんどんどんどん進んでいくわけ。それでいて。だから、わずかずつでもインフレが進む。わずかずつでも不況が続く。これがどんどんどんどん激しくなっていったときに、もう税収不足とかそっちに行くわけよ、最終的には。税収が足りなくなって、そうすると国家とかそういったところの次になってくるのは、どっちやってもうまくいかない。もうだから、この状態になってしまうと、はっきり言って破綻とかそういう話になってくるわけね。
打つ手なしということ、
ね。打つ手なしっていうこと。だから FRB どうするのって言われたら、どうすることもない。多少の上げ、多少の下げぐらいはやるかもしれないけれど、やっぱり本質的にどっちかを、まあ両方ともなんていうのかな、二と追うものは一と得ずの状態になるっていうことね。う
ん、ね。だからまあ多分、私たちがね、なんかこう金融市場が正常に働いてるっていうのが前提の上でね、考えていくと、じゃあ利上げなの、利下げなのっていうことになると思うんですけど、今のこの状態っていうのは、もうかなりの信用創造を行った上で、もう債券市場が莫大に膨れ上がってしまったということですよね。で、その中でもう利上げしてしまったっていうのは、すでにその債券を持ってる人たちが、もう含み損として、その金利が上がるということは、その債券価値が下がるということなんで、で、それがまあ、金融機関のですね、保有している債券の評価価値、評価損が大きい。で、それがですね、まあ、また貸し渋りなどそういうことが起きてですね、で、債券が破綻するみたいなことが起きればですね、もう一気にその金融機関がもう機能しなくなるっていうような状態が起きる。それがまあ、不景気へのつながりっていうところもありますし、そこのね、債券市場がもう莫大なね、市場がある中で、ここがいつまで保たれるかっていうね、そこがすごく重大なポイントではないかなというふうに思います。うん、
だからここで行き着く先っていうのは結局金融機関がね潰れたり企業が倒産したりとか、企業が倒産すると次に倒産するのは銀行だよね、だいたい地銀とか、はい、こういったところどんどんどんどん金融が崩壊していく状況になってくると、また生産力が落ちるとかいう形になる、銀行が潰れる。そうすると銀行が潰れるっていうと、スタグフレーションの行き着く先っていうのは信用不安になってくるわけ、結局は。
はい、
ね、信用不安になったら次は何になるって言ったら、そこで破綻が起こって、ハイパーインフレっていうことになる。
ですね。はい。まあ、なので、その打つ手なしっていう状態が今の中央銀行ではないかっていうのが横村さんの見方ということですね。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。